栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も自治医科大学附属病院整形外科高橋恒有先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
自治医科大学附属病院整形外科の高橋です。今週もよろしくお願いします。
今週は半月板損傷、軟骨損傷についてのお話です。まあ、スポーツに関する怪我でよく耳にする外傷ですよね。この半月板損傷の原因や症状について教えていただけますか。
はい、まず半月板損傷の前に半月板とは何ぞやというところになりますが、半月板は膝関節、大腿骨と腓骨の間にあります、外側と内側にある2つのクッション状の構造体となります。で、上から見た見た目がですね、アルファベットの C の文字に近いので、三日月をもじって半月板と言われております。もともと半月板というのは縦への衝撃、あるいはひねり動作でのショックを吸収したり、あるいは膝関節が曲がるときにスムーズな動きをすることを助けるために存在しておりますので、やはりスポーツなどの激しい動きをしますと、膝の関節にも無理が足りますので、フープと言われています C の形が破綻してしまったりする、こちらがやはり原因として多いですね。で、半月板損傷の症状ですが、一つは痛み。半月板自体はですね、痛覚、まあ、痛覚というのはやはり痛みを感じる神経が走っていて感じますので、痛覚、神経があまり多くはない領域ですので、半月板自体が痛むというよりは、半月板が切れたりしますと、切れた半月板が膝の動きで引っ張られたりしますので、引っ張られることによって関節の周りの関節包と言われている組織、こちらは神経が走ってますので、そちらから痛みが出ていると言われております。また引っかかり症状といいまして、膝関節を動かした時に挟まるような感じを患者さんが訴えることも多いですね。ですから痛みと引っかかり症状、この2つが主な症状となります。
半月板損傷の治療はどのようにして行うでしょうか。
はい、まず半月板損傷は残念ながら自然治癒はなかなかしにくい領域となります。半月板は先ほど申し上げた C の形をしていますが、体の表面に近い外側の3分の1ぐらいしか血の巡りがありません。人間の体はやはり血流によって自然治癒を促進しますので、中側3分の2は血流がないので、一度傷んでしまうとなかなか自然治癒をしにくい領域となるんですね。ですので昔は半月板は切除手術といいまして、悪くなってきたところを削り取る手術方法が一般的でした。しかしながら半月板はやはり関節にとって重要な構造体となっておりまして、半月板を切除してしまいますと、その部分の軟骨がですね、今まで守ってくれた半月板がなくなることによって負担が増えてしまいます。それによって軟骨の変性、摩耗が早まってしまって、先週申し上げた変形性膝関節症になりやすくなるということが分かってきましたので、2010年前後からは国際的にも半月板を守りましょうという運動が起こっておりまして、なるべく半月板を縫合手術、縫う手術方法ということが推奨されております。ですので我々も可能な限り半月板を縫って治療しようと、そしてやむを得ずも縫えない状態の、質が悪くなってしまった半月板並びに血流が全くない領域のみ最小限の切除にとどめるということを心がけております。
軟骨損傷について伺います。軟骨損傷の原因や症状についてはいかがでしょうか。
軟骨損傷の原因についてもですね、半月板損傷など同様にやはり外傷、スポーツなどの外傷並びに使いすぎの動作などがあります。なんとなくこのような半月板損傷や軟骨損傷ですと、比較的大人の方の、いわゆる学生さん以降の方の怪我という感じが多いんですけど、お子さんでも軟骨損傷というのはなる方がいまして、やはり軟骨、お子さんもですね、成長の時に軟骨と骨の間がまだ成熟しない方が多いので、その成長過程において無理な負担がかかったりすると、お子さんでも軟骨損傷が起こることがあります。症状に関しては半月板損傷と似ておりまして、やはり痛みや引っかかり症状、並びに軟骨が損傷を受けることによって膝の中に炎症が起こって膝が腫れてくる、ひどくなると水が溜まるような症状も起こってきます。
治療はどのようにして行うんでしょうか。
軟骨も残念ながら回復がそれほど良い場所ではありません。ですので保存治療で いわゆる自然治癒するという可能性はあまり高くないと思ってください。まず軟骨損傷の範囲が大きくない場合には、例えで申し上げると軟骨損傷というのはゆで卵の白身が剥けて、黄身が見えかけているような、そのようなイメージなんですね。で、面積が少ない場合にはその黄身の部分、骨の部分にわざと穴を開ける、そうすると骨から血が出てくるんですね。で、骨から出てくる血というのはいわゆる私たちは普通に採血などで取る血よりもですね、再生能力の強い血が入っていると言われておりまして、その骨から出てくる血で血のりで覆うことによって軟骨に近い、これは完全な軟骨に復活するという意味ではないのですが、生来の軟骨に近い組織で覆うという、これをマイクロフラクチャー法というんですが、そのやり方がまず一般的です。そしてある程度範囲が大きくなってきますと、だいたいそのマイクロフラクチャー法というものが効果が薄れてきますので、ある程度範囲が大きくなってきた場合は膝の中の比較的軟骨の必要性が低い場所からですね、軟骨をくり抜いてきて、自分の中で軟骨をやりくりするような、ご自身の軟骨柱、軟骨の柱ですね、骨と軟骨の柱、これは印鑑の棒のような形でくり抜いてきて植え付ける骨軟骨柱移植手術という手術も行われます。ただこちらもやはり取ってこれる軟骨がもともとご自分の軟骨ですので限りがありますので、さらに範囲が大きくなってしまった場合には、こちらも保険診療で行えるものとしました、培養軟骨移植手術といいまして、ご自分の軟骨を一部最初に取りましてですね、これは企業の方にお願いして4週間ほど培養しますと、軟骨の主成分であるコラーゲンのシートを作ってくださるんですね。で、そのコラーゲンのシートを持ってきてもらって4週間後に貼り付けるという培養軟骨移植手術という手術も行われております。
半月板損傷、軟骨損傷、それぞれスポーツをやってらっしゃる方にとって復帰までの期間気になりますよね。どのぐらいかかるんでしょうか。
はい、こちらを分けてお答えさせてください。まず半月板損傷の場合ですが、まず半月板損傷の時に見逃してはならないのが、半月板の近くにあります前十字靭帯や後十字靭帯、靭帯を一緒に痛めていないかなんですね。半月板は膝関節の安定性に貢献する組織ですので、もし靭帯も一緒に痛めている場合ですと、半月板のみを治したとしても靭帯が調子が悪いことによって膝の不安定感、いわゆる膝のぐらつきが起こることで、治した半月板にまた負荷がかかってしまって再度損傷する可能性が高くなります。そのため靭帯損傷をしている場合には、靭帯と可能であれば同時に治すことがお勧めされます。で、靭帯と一緒に治すか否かによって、逆にもし靭帯を一緒に治すならば靭帯再建手術の復帰時期に合わせるべきですし、靭帯が問題がなくて半月板のみの場合ですと、やはり4から6ヶ月復帰までかかるかと思います。軟骨に関しましてはもっと回復期間遅くなりますので、約1年を見越していただいた方が良いです。この領域の治療に関しましては技術的な進歩はかなり日本もがこの十数年進んできた領域だとは思っておりますが、よく治せるようにはかなりなってきましたが、残念ながら早く治せる技術革新が起こっているわけではありません。皆さんやはりどうしても怪我をなさった方は早く復帰したいという思いがあるのですが、我々もどうしてもその今現状の治療の利点と欠点、有用性と限界点を分かった上で患者さんにどうしてもある程度我慢をお願いするケースがありますので、早く復帰をすることを焦るとやはり再損傷の危険性があるということはご理解いただきたいところです。
はい、先生とその辺はコミュニケーションをたくさん取っていただいて、最善の方法を取っていただきたいですね。今回2週にわたりまして、自治医科大学附属病院整形外科高橋恒有先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。